Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年10月31日放送、俳優の大野拓朗さんに伺ったニューヨークをはじめとする旅の思い出話、お楽しみください。
ニューヨークに留学をしようっていうそのきっかけっていうのは何ですか？
いろいろと理由はあるんですけど、一番大きかったのが、僕がその30歳になる時に、僕ちっちゃい頃からずっと英語を喋るっていうのが、英語を勉強も大好きだったので、喋れるようになりたいっていう夢があって、夢というか、まあ喋りたい、大学も外国語学部とか受けてたぐらいなので、英語喋れるようになりたいっていうのがずっと昔からあったんですけど、30歳になった時にあれ全く喋れないっていうことに気づきで、やっぱりなんか一つのターニングポイントで自分の中ですごく大きくて、で俳優業も10年間やらせていただいて、その中でなんかその俳優業だけで忙しくしてて、他のなんか自分がもともとやりたいと思ってたこととか、自分のスキル、自分の人間として大野拓朗として高めていくべき技術が身についてないのが悔しいっていうので、ちょっと一回ここで多分挑戦しなかったら一生英語喋れないまんま多忙な日々にその暴殺されつつ、その英語というものから目を背けて生きていくことになるだろうなっていうのをちょっと感じたので、それで、
でも勇気がいったでしょ
う。そうですね。
だってさ、まあ言ってみれば順風満面というかさ、これからよし行くぜっていう、まあその周りだったりもあるだろうし、事務所のいろいろあるだろうしとかあるじゃん。そんな中で、まあ、決心していくっていうのは大変なことだよね。
そうでしたね。ただやっぱ僕頑固なんでしょうね。
いいね。
もうやりたい方に、でこれからの人生やっぱりその俳優業も10年続けさせていただいてて、大変なこともすごく多くて、でなんか狭い世界だなっていうのもすごく感じてて、だからもっとやっぱり自分の好きなように人生を全うしていきたいなっていうか、日々その一日一日の終わりに、ああ今日もいい一日だったなって、今日も最高に幸せでした、で昨日よりも今日幸せ、今日よりも明日もっと幸せっていう人生にしていきたいなって思って、だから自分の好きなように生きるぞっていう風に決意したっていう感じですかね。
すごいね、30にしてそれだけのさ、やっぱり決意を持てるってのはとっても素敵なことだよね。でいや本当おっしゃる通り、特にこの日本のショービズっていうかさ、芸能界生きてると狭いよな。なんだかな。それをなんかでも、まあそこで生きていくのもとても大変なこともたくさんあるだろうけど、楽しいこともいっぱいあるだろうけれども、世界は本当に広いし、人生は一回だから、やっぱりやりたいことをやるってのは男の道だよね。間違いなく。
あと旅をするとかっていうのもずっと憧れてて、バックパッカーみたいなこととか、ただその時に英語が全く喋れないっていうのがすごくネックで、だから海外旅行とかもなんか 100% 楽しめてなかった、でサバイバルイングリッシュとかすらちょっといまいちな、でそうデタラメな英語は喋りたくないとかっていう劣等感もあったりして、
そうで、日本人によく多いのはさ、やっぱりこう文法とか意識して、ここは過去形だから、U だから和にしなきゃなんないんだろうかなとかさ、和図だっけとかさ、そんなことを言ってる思ってる間に、脳みそで考えてる間にその会話のタイミング逃しちゃうんだよね。
そうですね。本当にもう、
これはな、割と日本人多いよね。中学校とかでそういう教育を受けてるから、ただほらもう会話の時なんて関係ない、たくさんあるじゃないですか。それ日本語もね、普通に会話してる時には別にそういうさ時勢だとかね関係ないとこもたくさんあるので、でもどうしてもやっぱり教科書的な英語が頭にパッパッパッパッって浮かんで、でその瞬間に口が閉じちゃうみたいな。
そうなんですよね。
あれ辛いよね。それはニューヨークに行ったのはいつだっけ？
去年の12月から。
去年の12月からか。じゃあ突然そのコロナが襲ってきたわけだ。
そうなんです。僕去年の12月から行って、今年の、8月末ぐらいまで9ヶ月ぐらいですか、行こうと思ってたんですけど、でまず全く喋れなかったので、語学学校で3ヶ月間、死ぬ気で勉強して、で 日常会話ぐらい絶対3ヶ月できるようになってやるって思って勉強して、うん、でその後にいろいろ近所のバー行って友達作ったりとか、
う
ん、
そうだね、
あのブランドとしてはね、こう聞けるようになるしとか、美術館行って説明受けながら見てみたいとか、いっぱいプランしてたんですけど、
それが3月だ
ちょうどそうなんですよ。
本当だよな。
よし外出ようと思った瞬間に外出禁止令出て、
そうか、
うん、悔しかったですね。
ウーバーイーツの頼み方が上手になったんじゃないか。
あ、もう完璧です。あのお箸とかスプーンとかフォークとか絶対入れてくれないんで、
うん、あ、そう言わないとね。
10回に1回は入ってるかなぐらいなんですけど、だからもう絶対備考欄に書くんですけど、
書く
でもそれでも入れてくれなかったりとか。
語学学校ででもニューヨークってやっぱり世界中の人が集まってるでしょ。
そうですね、
うん、仲間が、
で僕が行ってたところちょっといいところだったので、うん、その世界中から集まっててもお金持ちが多くて、
なるほどなるほど、
だからグランドハイアットに3ヶ月間住んでるとか、一人で来ててとか。
中国系多かった？
中国系韓国系も多かったですし、あ、でも日本人多かったですね。
あ、そうですか、はい、あ、じゃあ結構買われ大変だったんじゃないの？
あの普通に友達になりました。
もうそれしかないわな。
だし、
ハンドしてる場合じゃないもんね。
あとすごい偶然なんですけど、うん、それこそブロードウェイでプロデューサーを目指してる方だったりとか、うん、まあ、アメリカ、うん、日本またにかけてプロデューサー目指してる方だったりとか、うん、いろんな方にお会いして。
そうね、はい、これやっぱりニューヨークならではだと思うよ。アメリカも田舎町だと留学で行ってもなかなかそういう人脈はできないけれど、ね、はい、ニューヨークってのはやっぱり世界中からなんていうか、特にやっぱりエンターテインメントの業界とかファッションとかさ、はい、そのカルチャー的なものでこう夢を追っかけてる人がたくさん集まるから、うん、そういう友達っていうだけじゃなくて何か仕事につながるような人脈っていうのはできるかも
な。はい、そうなんです。日本帰ってきてからいっぱい仕事の話もらってて今。
おお、よくやった、はい、でもね、これ本当その通りだと思うよ、
はい、
そういうところで知り合ったらやっぱりさ、絆も深くなるし、うん、一緒に仕事したくなるもんね、
うん、
なんかこうディスティニーも感じるだろうしさ、
はい、
いいじゃない。それはとてもいいチャンスをものにしたって感じだ
ね。そうですね、本当に運、僕本当にちっちゃい頃からというか生まれてこの方、運と縁にはの神様には本当に守られて生きてきたなっていう実感あるんですけど。
あの運と縁ありゃもうね、怖いもの知らずじゃない。
そうなんです。
そうだよね。
だから僕自身というよりはもう本当に周りの人が絶対助けてくれる人生で、だから今回もそれを強く感じましたね。
素晴らしいね、
はい、
ニューヨーク、まあもちろん学校も忙しかっただろうけれど、まあ、街歩いてるなんかでこう気に入ったスポットとかありましたか？ここはもっぺん行っても行きたいな。
ドイツ人の友達が語学学校でできまして、うん、一番上のクラスにいるんでペラペラなんですけど、うん、たまたまその学校の前でタバコ吸ってたら、うん、その彼が通りかかって、うん、なんか彼おしゃれだな、彼おしゃれだなって思っててくれたらしくて、
うんうん、
でその彼の同じクラスメイトの日本人に僕の話したら、ああ、あれ大野拓郎君っていう俳優さんだよって、うんうんうん、その女の子も知っててくれてて、
はい、
でインスタでダイレクトメッセージ来て、うん、そっから友達になって、うんうん、で彼がいろいろその出歩くのが大好きなので、はい、いろいろ連れてってもらって海の方行ったりとか、
うん、
でその中であのコーニーアイランドっていう遊園地がありまして、
はい、
すっごい古い、なんだったかな、ニューヨーク最古の遊園地みたいな感じだったかな、木造のジェットコースター
が、おー、そういうやつだ、花屋敷みたいなやつだね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
まあ随分とイメージは違うかもしらんが。
そこ行って、そこもなんか本当にその海の感じとその寂れた遊園地がすぐ隣にあったりとか、うん、その感じも好きでしたし、
うん、
あとはその家がブルックリンだったんですけど、
あ、ブルックリン住んでたんだ、
はい、徒歩5分ぐらいであるプロスペクトパークっていう公園がありまして、
綺麗な公園だよね。古い公園だよね、あれ割と。
そうです ね、 なんかセントラルパークのデザイナーが、
そうそうそうそう、同じやつが作っているんだよね、はい、
だからすごい自然も豊かですし、湖が中にできてたりとか、
うん、そうそうそうそう、あの公園はねバーベキューできるのよ。
あ、らしいですね。夏、
そうなのよ、
できるんですよね。
あそこバーベキューできるんだよね、はい、それでなんかみんなでパーティーした覚えがあるな。
憧れてたんですけど夏前に帰ってきちゃったんで。
あ、そういうことか、
はい、体験できなかったんです。
あ、でもブルックリン、ま、学校もブルックリンあったの？
学校はマンハッタンでした、
はい、毎日橋渡って。
そうです、あ、電車で通ってました。
でもそういうちょっとディスタンスがある方が面白いよね、学校と通学ができるから、ね、
はい、
ね、
電車にやっぱり毎日乗るっていうのも地下鉄とか、うん、はい、で学校までの道中、あのたまに早く めちゃくちゃ混むんですよ。あのゴールデンタイムみたいなところに行っちゃうと、だからちょっと早めに乗ったりして、うん、で結構40分前ぐらいに学校着いて、うん、で自分で単語を勉強したりとかやるんですけど、うん、そのたまに歩きたい時とか2駅前とか奥で降りたりして、うん、歩いて行ってコーヒー近くで買って、うん、コーヒー片手にマンハッタンの街歩きながら、おーマンハッタンにいるなと思いながらワクワクしてましたね。
あれ やらないようにしようと思っても上見上げちゃうよな。
見上げますね
なんかさ、おのぼりさんっぽくて嫌だから絶対見ないよりも毎日慣れてからこんなの普通だと思って見ちゃうんだよね、どうしてもね。
やっぱ建物が、はい、その日本の高層ビルに比べてすごいファッショナブルというか、うん、デザイン性がすごく高いビル多くて、
そうですね、
これどうやって成立してんのっていう、そうだね、なんかごちゃごちゃした建物だったりとか、
ね、たくさんあるのにね、いろんなデザインなんだけど、なんとなく街としての一つの風景になってるのは不思議だよね、はい、
その最新鋭のビルがあって、はい、その隣にはもう本当に古いのがあったりとか、すごい街でしたね。
綺麗だよね、はい、まあ、いや僕も初めて行ったのは1996年だったと思うけど、まあ、それ以降はやっぱり何度も何度も仕事で行ってるけど、やっぱりなんか刺激もらえる街だよね、あそこはね。みんながなんかやっぱりこう生き生きしてるっていうか、眠らない街でもあるし、まあ、あのニューヨークも楽しいんだと思うんですけど、はい、まあ、他にもたくさん行かれてると思うんですが、はい、印象深い街にイタリーのフィレンツェを挙げていただきました。
はい、そうなんですよ。もう本当永住したいって思うぐらい
大賛成永住したいよね。
いいですよね、
本当に素敵だよな。僕もフィレンツェ大好きですね。
はあ、
うん、死ぬほど好き。もう3日オフだったらフィレンツェに行きたい。
ああ、いいですねでもしかもイギリスからだったら近いですよね。
そう、だからウィークエンドに娘と2人でデートとか行きます。なんで
最高ですね。
最高ですね。
わ、
最高ですね。やっぱあの街ちっちゃいじゃない、はい、でサイズ感がいいから、うん、そのお買い物したりご飯食べに行って、うん、週末土日で行くとかっていうととってもいい。ミラノとか行くと全部回れないじゃない。でもフィレンツェはなんとなくお買い物してもホテルまでなんか荷物いっぺん歩いて置きに行けるとかさ、はい、なんかそんな感覚があるから、
はい、
あそこは好きですね。
で、街並みもすごい古いし
綺麗だよな。
川の感じとかもいいですし、
はいもうなんかため息しか出ないね、フィレンツェの話をすると。
あとなんか人が好きでした。
あ、
すごく親切で、お店の方だったりとか、うん、タクシーの運転手さんだったりとか。
調子はいいけどな、イタリア人だから。
タクシーの運転手さんが怖くて
怖くて
それこそ飛ばすんですよ。
そうそう、ね、
やっぱイタリアの伊達男的な感じでただそのやっぱりそのイタリア人っていうのを感じたのが、うん、めちゃくちゃ狭い路地で、うん、石畳の、うん、バーって飛ばすんですよ、
うん、
ここそんな飛ばす道じゃないと思いながら、うん、で曲がるときはもう減速してるこの重力がかかんないぐらいのうまさでギューって全減速してカーブで全然僕らの体がこう横に動かないぐらいの優しいカーブ曲がってまたグーってスピードアップするっていうのがなんか女性をこうなんかグーって引っ張るけどすごい優しく扱うみたいなイタリア人っぽさを感じましたね。
イタリア人の男は本当になあいつら調子いいもんななんでそうやって振る舞えるのかなと思うよ。かっこいいよねそれでね。
かっこよかったです。あとなんか太ったハゲたおじさんがサングラスかけて葉巻吸って歩いててシャツを第3ボタンとかまで開けてお腹パンパンに出てるんですけど超かっこよくて
超かっこいいんだよ、
はい、
なんかさ色使いとかねその服装の、
うん、
あれがなんかこうな基本ができてるっていうのかしら。
うん、
みんな親父でもかっこいいんだよね。
かっこいいんですよね。太ってんのに。
そうそうそうそう。なんだか様になるっていうかね。靴がピシッとしてたりさ、ね、なんかルーズに着てるようでシャツもピシッとアイロンかかってたりとか、はい、なんか
シャツピッカピカでした。
そういうのがね。なんかやられるなっていう感じですよね。これはもうイタリアどの街行ってももうイタリア人はとにかくやっぱりおしゃれだと思いますね。あのフィレンツェ美味しいもの食べました。
美味しかったですね。
ティーボンステーキ食べた。あのビステッカ
いただきましたねあとやっぱり一番印象深かったというかもう本当に幸せを感じたのがあの公園の周りにこうお店があるじゃないですか、
うんうんうん、
で
広場のところ、
はい、うん、で広場のそのお店のテラス席で、うん、
はいはいはい、 カフェ、
ワイン飲みながら、昼からワイン飲みながらサラダ食べて、うん、パスタいただいて、はい、お肉いただいて、はい、でカッチカチのパン、
カッチカチのパン
いただいて
カッチカチのパン、
もう気持ちよかったですね。
楽しいよね、はい、でいわゆるこう教会の前の広場だったりすると思うんだけど、そういうところってほら大道芸人もいっぱい出てきてさ、ストリートのミュージシャンがいたりしてカンツォーネ歌ってたり、
はい、
なんかそういうの楽しいね。
よかったですね。
イタリってやっぱりなんか人と人がこう交わって、例えばレストランもカフェもそうだけど、おしゃべりしたり街中ですっとすれ違ってもなんかこうちょっと挨拶したり、なんか人懐っこさがやっぱり、
そうですね、
ね、あの街の根本を作ってる気がするよね、
はい、
でいつもいつもなんかジョークとか会話が溢れてるっていうかね。旅先ではいつもいろいろチェックするポイントがあるらしいけれども、
そうですね、
スーパーの品揃えと物価、
はい、
まあそうだよな、僕もスーパーマーケット必ず行っちゃうな。面白いでしょ。
その南極もこれ仕事で行かせてもらったんですけど、その前にペルーから船で行ったんで、はいはい、ペルーのスーパーでその船用にお酒を、あ、本当はお酒飲んじゃいけないみたいなんですけど船で
まあいいや、
ただでも船長もいいよって言ってくれてたんで、はいはい、でそのワインとかを買いに行った時に、やっぱり日本とかで4000円とかで買うようなワインが向こうでやっぱ500円600円とかで売ってるのが、あ、やっぱり現地で買うのはいいなっていう。でしかも、あ、違う、ペルーじゃない、チリでした。
チリだね。
チリワイン、安いし、
チリワインはやっぱり、ね、その日本人気だからね、もちろんフランスとかイタリアのワインに比べれば少しリーズナブルだとは思うけど、結構値段するもんね、
はい、
まあ、美味しいのもあるっていうことなんだけど、
美味しかったんですよ、ね、600円の紙パックの1リットルみたいなやつがめちゃくちゃ美味しくて、
いいね、チリらしいね、チリのワインってのは本当に美味しいのいっぱいあるからな、はい、あ、そうで、あとはこのチェックするのに、何これ、トイレの小便器の高さをチェックする、
わかる、チェックしません、わかります、
わかる、わかる、わかる、男性用小便器ですね、要するにね、はいはい、男性用トイレ の、まあ、そのおしっこするやつの便器の高さでしょ、こう、はい、受け皿というか、
そうです、
あれは本当に国によって違うからな、
やっぱり足長いんだなこの国の人たちはっていうで僕もチャレンジして、でも一応185センチ身長あるんで
全然普通じゃ
ない、大丈夫なんですけど、でも僕でも
分かる分かる、ギリギリ、結構ギリのやつあるよね、ドイツとかすごいから、
ああ、
ドイツすごい高いよね、
ドイツの平均身長が180とかでしたっけ、
あ、そうです、
なんかめちゃくちゃ高いんですよね、
世界で一番背の高いのはオランダですよ、でもやっぱりヨーロッパのあの辺はとにかく、これ女性聞いても全く意味わかんないかもしれないんですけれど、もう形状が違うよね、はい、その小便器のね、
はい、
でガーン上にあるから、はい、その割と背の小さめの日本人だと背伸びしてちょっと何が上に行くのに大変になるって話があるもんね、
はい、
そうなんだよ、あれはね大変だ、そうだ、でも大丈夫でしょ、金馬は全然、
僕はい大丈夫でした、
うん、アメリカもそう高いしね、
高かったですね、
あとトイレのやっぱり事情で全然違うのは、まずウォシュレットがないじゃん、これはやっぱり日本はすごいじゃないですか、
はい、
そのいわゆるこうね、街中のトイレでも駅でも空港でも、どこでもやっぱり綺麗だし、
はい、
でウォシュレットも全部ついてるし、
はい、
ともすればボーンって音符も出るし、もっと言うとなんかジャーって音も出るしさ、すごい、ここまで進んだトイレットがあるのは日本だけだよね、
すごいですよね、
外国の人が日本に来たらトイレはリビングだと思ってしばらくいるっつもんよ、
あ、
居心地がいいから座っちゃうって、
ああ、
これなんじゃと、なにこれ、くつろぎの空間みたいな。いやでもそう感じるよね。
もう全然もう本当にレベル違いますよね。
違うんだよ。だからどこ行っても、あとアメリカとかはもう必然的にとかも必ずと言っていいほど下が全部空いてんじゃん、はい、15センチか20センチぐらい空いてんじゃん、
はい、
でね、隣の親父の足がバーン見えるじゃん、あれ。
見えますね。
あれちょっとね、引くよな。
はい。
11月の9日から12月の6日まで、
はい、
これは東急シアターオーブで上演されるブロードウェイミュージカルプロデューサーズに出演されます、
はい、
どんな舞台ですか。
これはですね、落ちぶれた元人気ブロードウェイプロデューサーと、僕演じる気弱な会計士が 逆にその舞台を失敗した方が儲かるということに気づき、
なんだそれ、
2人で結託して史上最低のミュージカルを作るために紛争する、
うん、面白いね、
あの舞台です。
失敗するためにな。
そうなんです。
面白い、
ドコメディーな作品ですね。
あ、本当。
これすごくて、トニー賞、うん、ニューヨークのトニー賞で、はい、史上最多の12部門で最優秀賞を取ってる作品で、
要するにだからブロードウェイミュージカルそのものをちょっとこう笑うような、はい、まあ、裏を返すような そういう、ね、視線から作ってるっていうことだね、はい、舞台の魅力、まあ、ミュージカルの魅力っていうのはどんなことになります？
僕自身この世界に入って事務所の同じ班の先輩たちが結構ミュージカルやられてる方が多くて、うん、はい、で初めて大人になってからミュージカルというものをちゃんと見させてもらった時に、うん、すごく楽しそうなシーンで涙が出てきて、うん、あ、エンターテイメントってこういうことなんだっていうのをそこで感じて、で僕自身俳優として、僕を見てくださった方々とかに元気とか勇気とか笑顔を与えられる、うん、で日々の活力というか癒しを与えられる存在になりたいと思ってこの仕事をやらせていただいているんですけど、その最高峰がミュージカルなんじゃないかなと自分の中では思ってて、だからミュージカルやりたくて5年間人知れずボイトレして訓練して、今やっとできるようになってよかったなと思ってるんですけど、なんか夢の世界に連れて行ってもらえるというか、は
い、とてもいいよね。
そのクラシカルな音楽だったりとかも大好きですし、
うん、やっぱりまあオペラをこう起源としてるので、はい、まあ、総合芸術としての今のすごいエンターテインメントの一つの完成された形だよね、
はい、
それでテレビのドラマとかフィルム映画と違ってやっぱり劇場ならではのさ、うん、お客さんとのエネルギー交換っていうか、だと同じ題目を毎日やってたとしても、はい、きっと違うだろうし、
全然違いますね。
それがね、面白い。同じセリフを喋ってるんだけど、はい、昨日とは全然違う感情が入っただろうなとかさ、うん、なんかそれってやっぱり舞台芸術の醍醐味だよね。
はい、うん、あとやっぱり生で音楽聴けるっていうのも、歌声もそうですし、
そうだからまあ今はさ、本当になかなか旅にも行けないし、うん、そういうエンターテインメントまだ十分にはね、あの味わえるとこまでは行ってないかもしれないけれども、はい、だんだんね、これがもうちょっと規制が緩和されてさ、うん、みんながもっと楽しめるようになる日が早く来たらいいね。
はい、そうですね。
ね、頑張ってください。ぜひ応援してます。
ありがとうございます。
さて最後に大野さんにとっての旅、これはどんなものですか？
自分を見つめ直す時間っていうことと、やっぱり日本の良さを再確認するっていうところと、ね、あとは自分の器というか人間力というか広げてくれて、自分自身に自信を持てるようになるきっかけになるものかなって思ってます。
ありがとうございました。
ANA World Air Current